今日のお話、名寸北見の提供でお送りします。この番組では和歌山県青年層の会のご協力により、現在各寺院の僧侶の皆さんにご出演いただきます。今日のお客様は南米川村にあります青山浄土宗極楽寺の副住職、橋本瑞章さんにお越しいただきました。橋本さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
橋本副住職、もともとご出身は和歌山ではなくて、
あの北海道なんです。
北海道から、はい、今北海道はもうものすごく吹雪いて大変だというふうに聞きますが、
ね、この間大雪降りましたしね。
そうですよね、はい、北海道どちらですか。
赤平というんですけれども、
赤平、
はい、はい、ただあの札幌と旭川の中間ぐらいで、
そうしますと、じゃあ、空地とか、
そうですね、北空地なんですね。
北空地。
はい。
内陸ですね。じゃあ、ね、本当に吹雪いて、寒さが厳しいところで、
そうですね。
お生まれになって、
はい。
何歳ぐらいまでそちらで過ごされたんですか。
まあ、実家はまだ北海道なんですけれども、まあ、高校卒業まで北海道におりました。
ということは、青春時代を、まあ、北海道で、ね、はい、過ごされて、はい、雄大な大地のもと、そうだったんですが、どんなお子さんだったんです。
なんかまあ、おとなしくなかったかもしれませんね。
結構やんちゃぼ
やんちゃだったかもしれません。
そうでしたか、はい、どんな遊びされたんですか、やっぱり。
まあ、冬ですと、まあ、野球なんかできませんから、鎌倉作ったり、木に行ったり、まあ、雪合戦したりね。まあ、そんなとこでしょうかね。
ねえ、はい、じゃあ本当に北の大地で、こういうような、この雄大な自然の中で、こう、育まれたわけなんですね。そして、まあ、北海道の青年がですね、子供から青年に育って、
はい、
そして、和歌山へこういらして、で、お坊さんになられてという過程があるんですけども、そもそもそのお坊さんになられる、仏道にこう興味を持たれるきっかけっていうのは、どういうところから。
いや、まあ、それを話をしますと、非常に長くはなるんですけれども、
はい、
まあ、大学の時代に、まあ、京都へ行きましたから、そこで、まあ、うちのお寺の長女と出会いがあったと。
はあ、
そこからですね、はい、始まったわけですね。
はい、まあ、確かに京都にはたくさんのお寺がありますし、はい、美しいところも多いところですけどもね、はい、あ、そこに出会った、お寺のお嬢さんに、
はい、
あ、
そうですね、
なるほど、はい、恋をして、
そうでしょうね、もう大学の3年ぐらいですかね、出会いまして、まあ、4年ほど交際したんでしょうか。まあ、よっぽど私のことは良かったんでしょうかね。で、まあ、結婚という形にね、ずるずると、なびいていったわけです。
なるほど。あ、でも、その時はじゃあまだ仏道に興味がとか、うん、人の心をこう、とか、そういう心ではなかった、うん。
全然。
なんですね。
全然わからない世界ですからね。
まあそうですね。
まあ私の家庭はですね、はい、まあもちろんお寺ではありませんし、一地方公務員の息子ですから。
あ、そうなんですか。
ですから、まあ何が何だかわかりません。
なるほど。
はい。
でも、その、まあ、橋本青年がですね、はい、こう、じゃあ今度はその住職の道をこう、に、もう入ろうと。決心をされたのは、最終的にはこれは何が必要になるんでしょうか。は
い、まあ、その長女とですね、まあ今の私の奥さんになるんですけれども、まあ結婚という話をしに極楽寺へ行ったんですね。で、私の札幌のおじも一緒に連れて行ったんですよ。
あ、ご家族。
はい。父親がもう亡くなっておりましたから、代わりにですね、ついていきまして、そして、うちの師匠、夫婦と、いろいろ話をしまして。それで、いろんな話をしたんですけれども、最後にですね、
はい、
お盆さんのね、修行しておくれと、こう言われたんですよ。
あ、極楽寺の。
うちの住職からですね、師匠からですね、お坊さんという言葉を初めて聞いた時にはですね、まあ、鳥肌が立ちましたね。
まあ、
もう今でも忘れない。
いきなり、
まあ話をした最後の方ですけどね、まあ結婚は許すけれども、坊さんの修行してくれと。それが、まあ一つの、最初ですね。
そのまあこういう言い方をしていいのかわかりませんが、その奥様とのその愛をこう確かめる第一関門だったような、
まあよっぽど奥さんが良かったんだねと言われるんですけど、まあそれは確かに悪ければね、そういう方向に行ってないでしょうけれども、やっぱりその僧侶のっていうのは分かりませんから、まあとりあえずまあ東京に帰った、私東京でその時サラリーマンやっておりましたから、
もうすでに職に疲れていたわけですか、は
い
は
い、ついておりましたんで、なかなか仕事も手につかずね、まあいろいろこう悩んどったんですわ。
ああ、かなりじゃ揺れ動いて、
うん、そうですね、
ねえ、まあ奥様、そうですね、その彼女ももうめっとりたいし、
そうそう、
だけどお坊さんへの道も考えなくてはいけない、
まあいろいろ後にも先にもこれを悩んだことはないんじゃないかなと、そう思うぐらいこう悩んでおりまして、
はい、
でもどう考えましてもね、うん、自分が僧侶になるなんていうのは考えられなかったんで、もうこれはままじゃ仕事も手につかないから、もう断ろうかなと、そう思って、
なるほど、一度はその、まあ、奥様も仏道も、離れるかもしれなかった。
そうですね。それで青山の東京の青山のある電話ボックスから電話を入れたんですよ。
はい、
そうしますとうちのこの母親が出ましてね、まあちょっと考えられないんですよと私が言いますとね、まあこんな素晴らしい世界はないんだよとこう言うんですね。まあ勉強したければいくらでも勉強できるし、あなた騙されたと思っていいから来てみなさいよとこう言ってくれたんですね。
なるほど、あ確かにそのお勉強っていう、まあ、言葉に私はちょっと今惹かれたんですけども、
はい、
なかなかその会社に、社会に出た時の、
そうですね、こう
まあ確かに日々の、業務、会社に入って日々の業務をこなすのは、まあ私は2年とか3年のサイクルで、
はいはい、
ある程度慣れてきますけども、はいはい、そう慣れてきたら最後、逆にその、新たに何かをこう、感じ取ろうとか、その勉強しようという意欲っていうのが逆に薄れていくような気がするんですよね。
はいはい、
でその言葉に。
うん、それでまた私も考え直そうかなと思いまして、またしばらくまたああでもないこうでもないとこう考えとって、うん、
そしていろいろ考慮された末に
まあ最後一転してね、まあ、お願いしますとこう依頼をしたわけですね。
そして、北海道の出生まれたその青年が和歌山の仏お坊様になる、はい、ねきっかけになったと、
そう、
ね、いうことなわけですね。なるほど。ではですね、その、じゃあ実際に仏門に入られてからのお話はまた次回以降に続くということで、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、名寸北にです。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また、墓地霊園の紹介から、お墓のしきたり習慣に至るまで、何なりとご相談ください。
じゃあ、お店に伺います。和歌山市6番町、名寸北にへどうぞ。
今日のお客様は、南川村の青山浄土宗極楽寺の副住職、橋本瑞宗さんでした。今日のお話、この番組は、名寸北にの提供でお送りしました。の提供でお送りします。この番組では和歌山県青年僧の会のご協力により県内各寺院の僧侶の皆さんにご出演いただいています。今回のお客様は南川村の青山浄土宗極楽寺の副住職橋本瑞宗さんです。橋本さんよろしくお願いします。
お願いいたします。
さて、前回はですね、北海道赤平で、ね、お育ちになった生まれ育った橋本さんがですね、南川村の極楽寺へこうお坊様として仏道に入られるきっかけまでお話ししたんですけどもね、
はい、
まずそうきっかけにものすごく波乱があったんですね。
そうですね。
ねえ、そのお話を先週まずだったんですが、今週はじゃあいざその仏道に進まれて、本当にもう迷われたんですよね。その迷われた末に、選んだその仏の道に入られた、 その修行時代をこう振り返っていただいて、
ね、
お話をしてまいりますが、まあでも北海道で育っていきなりこう和歌山県に遠く離れた、ね、和歌山県にやって来られたわけですけどもね、初め来られた時どんな印象でしたか、和歌山の土地に対して。
まあ、和歌山はですね、まあ本当にこうのんびりしてるなと、うん、言葉遣いも、イントネーションも、うん、まあ犬や猫もですね、なんとのんびりしたんだろうと、そう思いましたね。
見るもの全てが、こうゆったりした。
ゆったりした。そんな感じです。
そうですか。そして、まあその、みなべ川村の極楽寺で、修行が始まる。
修行はですね、私どもの本山は、
はい、
京都の、長岡教師の、青にあるんですけども、その本山光明寺というお寺で1年間、修行いたしました。
なるほど。どのような修行させたんですか。
まあ朝は5時ぐらいに起床いたしまして、そして40分から50分ほどの朝のお勤めをすると、それから作務という掃除をして、
はい、
食事をいただくと、で隣には青山短大というね、学校があります、
はい、
短期大学がありますので、まあ日中の間は学校へ通って、学科の勉強すると、で帰ってきてまた夜のお勤めと。
なるほど。
はい。
まあそれ、いわゆる本当に規則正しい、
はい、そうですね。
生活が、
はい。
何年 ?1 年
私は1年ですね。
1年されたわけですね。まあそのご住職、まあ住職という、仏の道に住まれる前は、サラリーマンをやって、
そうですね、
出したわけですから、はい、まあ生活がこう、カラッと、本当に変わってしまったわけですからね。外が大変だったと思うんですけれども。
そうですね。とにかくもう、今は、非常にこの、うちの本山、明るいイメージがあるんですけれども、はあ、まあ、私のその心の状態もそうだったんですが、あの当時、非常に暗い感じに思えたんですよね。
は
あ、まあ、その一般社会から言えば、まあ、別世界でしょ。僧侶の世界で
ね。思いますよね。
で、朝のお勤め、まあ、朝は私起きるのは別になんともなかったんですが、正座っていうのもなかなかできませんし。
そうです
ね。5分と持ちませんでしたからね。だから、まあ、お経はもちろんですけどね。人間関係もあるし、なかなかこう、馴染めない、苦しい日々が続きましたよね。
そういう時に、こう、何が、その、橋本さんの心の支えになったんですか？
まあ、その、1年間修行した、後に、まあ、結婚ということもありましたし、その約束したからには、やっぱり1年間はいなきゃいけないと。まあ、それが一番強かったですけどね。
そうですね。いわゆる極楽寺のお嬢様と結婚をされるために、ね、仏堂にも、
最初はね、
東大と、こう、まあ、住職、まあ、お嬢様から声をかけられたという経緯があったんですもんね。
そうですね。
はい、そうですか。そして、まあ、修行時代が明けて、そして、みなべ川村の極楽寺へこう入られると。
まあ、一年ほどでもそうですけれども、なかなかその、魅力を感じられないわけですよ。僧侶の魅力が。わかんないんですね。ただ、お勤めをして、法事が、お正月があると。
はい。
いうだけでなんか納得ができない。まあ、そのやっぱりやる気っていうかですね、魅力を見つけなければ、なかなかやっぱり、この力がありませんよね。
そうですね。
どんなお仕事もそうだと思うんですが。
何のために仕事というか、まあ、
そう
しているのか。
ただ漠然としてるだけじゃ力がありませんですよね。
その、まあ、悶々と、まあ、最初のうちはされていたわけなんですけれども、だんだんそれが、こう、晴れてきたりとか、
ね、
だんだん、こう、道が見えてきたとか、
はい、
そういうきっかけが来ると思うんですが、
はい、
それはどんな時に、どんなことがきっかけだったんでしょう。
はい、まあ、それは徐々に、こう、周りが少しずつ明るくなってきたんですけれども、まあ、近隣のお寺さん方とか、
はい、
まあ、青年層の会に入れていただきまして、
は
い、いろいろ諸先輩にご指導いただいたり、まあ、うちの師匠が布教師ですから、いろんな各種説教を言っておりまして、その中の一文があったんですよね。
はい、
時計屋さんっていうね、アメリカの方だと思うんですが、
はい、
日本病についてという本をもう20数年前ぐらいに出された本、最初の初版は出されたと思うんですが、
日本病、日本の病
についてね、その中でね、 目に見えるものを尊ぶけれども、見えないものをないがしろにすると。日本人の、こう、なんとか一番のウィークポイントをね、ズバッとこう、言われた一節があるんですよ。
目に見えるものを尊ぶが。
尊ぶけれども、見えないものをないがしろにすると。なるほどなと。まあ、私どもは、ものやお金やね、数字とか、そういうものを追いながら、主に生きてきてますよね。
そうですね。
その代わりその背後にあるね、目に見えない世界というのはなかなか学校でも家庭でもですね、学べなかった。でもそういう世界のやっぱりバランスが悪いためにね、今のいろんな社会の問題が起きてるんではないだろうかなというのは私の見方なんですけどね。
なるほど。その自分に出会った時に、
まあいろいろありますけれども、確かに見えない世界を担当していくのがね、我々僧侶の使命かもしれないなと、そう思えた時にね、ああこれでよかったかもしれないな、少しはそういう形で社会に貢献できるかもしれない、そうするとだんだんとね、心も落ち着いてきたんですね。
なるほど。やはりこの、その出会いというものがあったということなんですけどね、目に見えるものは尊ぶが、見えないものはないがしろにしてしまう日本病、それをその日本人の抱える、例えば悩みであるとか、モヤモヤ、もどかしさ、歯がゆさ、それを、
それもありますし ね、例えば我々がその生かされているということは、
はい、
大自然や家族や周りの方々や近隣の方々全てに支えられて生かされているんだというのは、まあ我々の浄土教の立場ですけどもね、そういうことを訴えできるということで、少しでもね貢献できれば、まあ幸せじゃないかなと、僧侶としてそう思えてね、まあプラスに考えてるんですね。
はい、修行、今日はですね、修行時代から、そして、僧侶としての、そう、使命の一つをですね、こう、見出されたまでのお話を伺いました。さあ、次回に、まあ、はですね、また今度そこから、ね、次の活動ステップへと、お話を移してまいります。
はい、名寸北見です。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介からお墓のしきたり習慣に至るまで何なりとご相談ください。
じゃあお店に伺います。和歌山市六番町ケイスン北見へどうぞ。
今日のお話、この番組はメイスン北見の提供でお送りしました。